Indeed.
Nice.
皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディスナイト。毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第1週目は私、あなたのお耳の恋人親ピンがお送りいたします。さあ7月2日7月でございます。はい、皆さん暑さに溶けてますか？大丈夫ですか？はい、私は余分な油が溶けて痩せるんじゃないかと期待しているんですけど、全く痩せません。なぜなら食べるからです。はい、デブは痩せないんですね。代謝がいいんですけど、さあ本日ですけど、何の日かって言ったら日清焼きそばが発売された日でございます。はい、袋麺ですね。チキンラーメンに続く袋麺として出た焼きそばでございます。まあ、要はあの UFO の前身ですな。ごめんなさい、ペヤング派です。こんな日に何を言うとんねんっていう話なんですけど、ペヤング派でございます。はい、まあでも焼きそば大好きですね。夜中に食べるあの背徳感がやめられません。はい、飲んだ後のラーメンと同じぐらい大好きです。さあそして7月2日ね、重大なお知らせがございます。なんとこの5日後私がこの世に生を受けた日でございます。七夕生まれなんですよ。毎年織姫に会えないって愚痴ってたらですね、なんとプロデューサーが今日素敵な織姫候補さんをゲストに呼んでいただきました。今笑い声が聞こえたと思うんですけどね。はい、後であの写真を撮ってもらって、あの嫌がらせのようにツイッターにあげるんで、皆さんね、あの X か X の方にあげるんでね、いいねだけ押してください。クレームはお断りいたしますね。そこの今聞いている人たちね、嫌味のように怒らないでください。役得です。さあそんなことを言いながらですね、根掘り葉掘りこの後聞いていきたいと思いますんで、お楽しみにしてください。ということでね、さあそれでは今日ものんびりやっていきたいと思います。それでは今夜もね、インディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、親便です。早速ですが今回のゲストさんをお呼びしたいと思います。さっきね、素敵な笑い声が聞こえたと思うんですけど、ソロアイドルシンガーでインディーズナイトのね、姉妹番組でもある毎週土曜日の22時30分から放送中のですね、ミッドナイトウェーブの第4週のパーソナリティでございます、月岡司さんです。
はい、こんばんは。本日ねゲストに呼んでいただきました、ソロアイドルシンガーとして活動しております月岡司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、なんか先週ラジオで出るよって言っていただいたっていうことなんで、
は
い、
そうなんですよ。
多分あの今日聞いてる半分ぐらいの方は多分先週から楽しみにしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日初めて聞く方もいると思うので、
はい、
改めましてですね、月岡さんの自己紹介をちょっとしてもらえると、
はい、
アイドルっぽくお願いします。
はい、はい、ソロアイドルシンガーとして活動しておりますキャッチフレーズ憑依系歌姫、月岡司です。普段はセルフプロデュースでオリジナル楽曲の、ね、歌詞作詞なども、ね、手掛けつつ、現在オリジナル曲12曲で、ライブ活動を中心に、ね、生配信とか、まあ、自分のラジオとかも、ね、チャレンジしつつ、日々活動しております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。憑依系アイドル、
憑依系歌姫っていうのがキャッチフレーズなんですよ。そう、大体ね、初見の人どういう意味って言うんですけど、
はい、
なんか私なんか結構ネクラなんですね。
ネクラ、ネガティブみたいな、
そう、ネガ暗いネクラなタイプ で、
はい、
で自分の、まあ、SNS とか自分の普段の日頃の毎日配信してるんですけど、配信とかではもう結構ブツブツブツブツなんか陰気なトークをしてるんですけど
意外。
あ、本当ですか。
なんかだって今そんな感じしないもん。
だってアイドルっぽくって振られたから。
いやいや、もうそれだって、だって前に書いてあるんだもん。ソロアイドルシンガーって。ネクラ系とか書いてないから、その、そう言われちゃうとおじさん的にはね、おじさんのラジオを聞いてくれてるね、高年齢の皆さんには、ちょっとアピールしてもらおうかなって思うわけですよ。
ちょっとね、あの第一印象大事なんで、ちょっと元気にね始めてみたんですけど、そう、まあ普段はちょっと結構暗い方なんですけど、でも結構ステージ上では結構王道アイドルっぽく元気にキラキラできるように振る舞ってるんですね。で、まあそれを、まあ、自分のキャッチフレーズをファンに公募した時に憑依系歌姫っていうのをファンにいただいて、でそれをねちょっと使わせてもらってるっていう感じで、いくつか候補あった中から結構ぴったりしっくり、まあ歌姫をね自称するのは結構なんかこうなんかなかなかおこがましいなと思いながらも名乗らせていただいております。
なるほど。まあまあ歌姫っていう部分はね、この後ちょっと多分ね、はい、曲をいっぱい聴けると思うので、はい、そこで皆さんにね気に入っていただいて憑依されてもらえばいいかなと思うんですけど、
はい、
憑依系っていうことは、はい、なんかあの聞き惚れるとか、なんか多分見とれるとか、多分そういうファンが多いのかなって、なんかそういう気持ちを持ってかれてるから、憑依されてるっていう感覚に陥ってて、憑依系っていう風になんかつけてくれてるのかななんて、一瞬思ったりはしたんですけど。
なんかそういう解釈もありかも。でも私的には、なんか私自身がアイドルという魂に憑依されてるみたいな、私
自身、自分がねみたいな、そっちなの、
自分が憑依されてステージに立ってるみたいな。
あ、じゃあステージ降りちゃうと
ゾンビ元気なゾンビみたいな、ステージ上が、
あ、ゾンビなの、
ゾンビ違う、
ゾンビなの、
乗っ取られてる状態なんですよ、ステージにいる時が。
まあ、なるほどね、
憑依されてる系歌姫です。
じゃあステージ降りて配信してる時はちょっと素に近い感じ。
あ、そうです、そうなんですよね。
なるほど、
はい。
じゃあそのギャップも楽しんでもらいたいってことですかね。
そうですね、そのギャップが売りというかキャラみたいな感じです。
いやだってもうね、アイドルとは思えないね、なんか回答がいっぱいあるんですよ。マジでもうね、見せれ、本当はね、なんか画面で見せてあげたいぐらいのやつなんですけどまず自分の性格っていうところでね、基本はネガティブ、負けず嫌い、まあ、負けず嫌いアイドル多いとは思うんですけど、ネガティブって
そう、結構ネガティブなんですよね。
マイナス思考とかじゃなくてネガティブなの。
まあ、ネガティブっていうか、私的には冷静な判断だと思ってるんですけど、はい、周りからネガティブすぎるって言われるんですよね。
最近一番言われたの何ですか、試しに。
なんだろう、なんか結構周りに可愛いアイドルとかがすごいたくさんいるので、もう楽屋の鏡とか見てると私公開処刑されてる気持ちになって惨めになっちゃうんですね。
それ言われて僕今ここにいる時点で公開処刑と同じぐらいの勢いですけどね。
可愛さで多分競ってないから大丈夫。
いやいやいや、もう、ね、あれですよ、娘みたいな人いるんですよ、目の前に。50のおじさんの前にこれを公開処刑と言わずして何と呼ぶぐらいの勢いですよね。多分うちのリスナーは大きくうなずいてるはず、そうだなって言って分かってくれてると思うんですけど。
いや
でもそんな、なんかネガティブっていうかね、もうプロデューサーも今横でうなずいてますけど、お綺麗ですよね。
うなずかせてる。
いやいや、そんなことはないと思うんですけど。いやだって X とかもね見させていただいたんですけど、全然可愛いですよね。
あ、本当ですか。
はい。
でも結構、そう、X もなんか、あれすごいなんかムラが激しいんで、なんか、あの、元気に今日も頑張ろうみたいな日もあれば、はいはいはい、もう死にてみたいな日もあります。
なんか2種類ありますよね、X。
あ、そうですね。なんか、日常用と、はい、まあ、あと写真載せてるやつかな。なんか、
ありますよね。
あります、あります。撮影
会の写真用。たまたまなんか1個。そっち側を見つけてしまって、
うんうんうん、
あれって思って、なんで2個あるんだろうって。
そうなんですよ。
そうなんですよ。なんかね、そっち側見るともう全然もっと明るいな、全然ネガティブとか感じないんだけどな。
加工なんで、加工で生きてるんですよ。
いや、
はい、
加工しなくても全然、っていうか多分実物の方が可愛いと思いますよ。
本当ですか、はい、嬉しい。
ぜひなんかライブとかで見てほしいなと思いますね。
嬉しいな、
はい、いやいや、なんか本当すごいよね。好きな言葉もここね、過去のゲストさんみんな1個しかないんだけど3つあるんですよ。
そうなんだ選べなかった。
これ何、なんで3つあるんですか。なんかそれぞれ意味があります。
あ、それぞれ自分にとって心の標語みたいな感じで、はい、 1個目のなんか行員矢のごとしって言葉は、はい、なんか小学生くらいの時に国語で、はい、なんかあの便乱みたいなのですごい気に入ってなんか自分で書道で書いたやつを部屋に貼ってたんですよ、
はいはいはいはい、
なんで結構長いことねあの月日が経つのは飛ぶ矢のように早いっていう意味なんですけど、
はいはいはい、
まあ、時間を大切にしようっていう意味で日々心に留めてることで、で
3番目は
3番目の方情けは人のためならずっていうのはなんか結構この言葉って、まあ、有名な言葉だけどちょっと勘違いしやすいっていうか、うん、その人のためにならないからっていう意味じゃなくて、うん、人のためになるだけじゃなくて自分の帰ってくるんだよっていう意味の言葉なんですよ、
うん、
そのいいことをするとなんか巡り巡って自分にも帰ってくるし、うん、なんで、まあ、人に優しくしようみたいなそういうねあの、うん、意味の言葉でっていう本当の意味を知った時にはすごいいい言葉だなって思ってこれもなんか結構心に留めてる言葉ですね。
なるほど、
はい、
そうこの2つはねなんか座右っぽいなって思ったんですけど2番目2番目これね、
はい、
なぜこれ、
いやこれはなんですねあの百人一首の歌なのですよ、
はい、
百人首84番藤原の清助阿孫さんの、歌でございまして、はい、流らえばまたこの頃や忍ばれん牛と見しよぞ今は恋しきという歌で、そうちょうどね私のこの前のラジオでもねちょっと触れちゃったんですけどこの歌の意味は、まあ、長生きしてるとこの現在の苦しい日々もなんか恋しく思い起こされることがあるのだろうか、うん、昔辛いと思っていた日々も今やそうやって思い恋しくね思い起こさせられるようにみたいな意味なんですね、うん、なんであのまあこの苦しい辛い苦しい時もこうどうにか耐えていい未来につなげていけばなんかそうやってあの頃もあんな頃もあったなって思い起こさせられるみたいな意味なんですね。なんでそうなれるように今を頑張っていきようみたいなな
るほどね、はいもうすごいね好きな言葉からどう考えてもこのネガティブとか気弱って取れない
あそうですか
すごいなんか前向きだよねと思って
ですか、あでも前向きじゃないからこそ言い聞かしてるんですよ多分、
ね、
そういうことなんですよ、はい、
いやでもなんかすごいなと思ってこうなかなかいないよねこれ選ぶ人って2番のやつが思っていやなんか僕は行き当たりばったりって感じなんで何とも言えないんですけど
座右の銘何ですかちなみに親父さんの
行き当たりばったりでいいんじゃないかなと人生楽して生きようみたいなねあれですよ飼い猫のような生活に憧れてるんで
ああいいですね、
はい、
私も来世はなんか裕福な家の猫になりたいです。
そう猫ねいいなと思いますよ ね、
いいすね
自由時間長いし、うん、
だ
い
た
い
寝てる
3食昼寝付きでエアコン完備ですよ冷暖房
そう猫だったら1日20時間寝てても許されるんですよね
許されますね
いいですよね
ちなみにうちに僕サラリーマンやっててうちの会社の寮にいる猫はあれですからね、うん、3食昼寝付き冷暖房完備ですから、ね、
最高
社員より待遇いいんじゃねえかっていう噂があるぐらいの僕らが働いてるのはあの猫の餌代だって思ってますからね
猫様のために働ける
そうなんですよ
素晴らしい
なんかねなんかたまにね酔っ払って帰ってきて猫に絡んでますけど
よかった猫派だった
猫派
な
んですよ結構猫好きです
あ、
はい、
嬉しい。
いやなんかいろいろね聞かせてもらってる中で、はい、まあまあなんだろうな、まあはい、本人ネガティブって言ってるけど、
はい、
なんか全然ネガティブっぽくないなっていう気はして、うんうんうんうん、明るい人なんだなっていうイメージがすごくあるんですけど、
うん、なんか多分、うんまあ、自分に厳しいみたいな意味で多分そういう厳しめの評価を多分自分にするタイプなんですけどでも結構負けず嫌いって書いてるんですけど
そうですね、
もうこのままじゃ死ねるかと思って生きてるところは常にありますなんか常にそういうなんか負けん気で生きてるんで、うん、そういう意味では結構強気なのかなって思う面もね
なるほど
ありますね
じゃあ常に背中には崖があるみたいな
そうかもしれない
引いちゃいけないみたいな
そうかもしれない
なるほどその精神があったらもうなんか楽屋でなんかさらされてるって思わないと思う全然
いやいやいやなかなかそうなん
です
よねす
ごいなと思いますけどねもう僕なんてねもうどうすんだろうと思いますけど常になんか常に逃げ道しか探してないですからねはい、隙があればそこに入ろうみたいないやでもなんかいろいろね聞かせていただいたんですけど、まあ、先ほどね、はい、歌姫っていうキーワードがあったので、
はい、
早速ね一曲聞かせていただければなと思うので曲紹介とかその曲のエピソードなんかもお願いできればなと思います、
はい、 ではね、今日1曲目に聴いていただく曲は、月岡司のオリジナル曲で、マイプロポーズっていう曲をね、聴いていただきたいと思います。この曲は私の、ソロ活動1周年のタイミングで作った自身作詞の曲なんですけれども、まあ、こんな幸せな日々がずっと続いていきますようにっていう歌詞なんですけど、まあね、幸せな日も辛い時も辞める時も健やかなる時も、もう人生生きてるとあるんですけど、まあそんなね、そんな時にこそ今こんな引きで見たら自分すごく恵まれてて幸せな日々を過ごしているよねっていうことを自分自身忘れたくないなっていう、そういう思いをね込めて、戒めを込めている部分もあるような、そんな一曲でございます。それでは聴いてください。月岡司でマイプロポーズ。
神様がいたらきっと今の幸せが続くように、何と引き換えにしたとしてもお願いするよ。二人が出会って世界の輪郭が少し変わった。
お聞きいただいたのは月岡司でマイプロポーズでした。ありがとうございます。
はい、ということで素敵な曲でした。ということでね、これまたライブで聞くと違うんでしょうね。
あ、そうね、そうかもしれないですね。
さあ、それでは引き続き月岡さんのことを掘り下げていきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ なんだろうな、みんなに聞くんですけどなぜこの職業を目指したのか。
はい、なんかまあ、今はねソロアイドルとして活動してるんですけど、はい、まあ、自分自身が学生時代とかにもともとグループユニットアイドルのオタクをしてたんですね。
見る側
で、はいはいはい、でライブとかに通ってたんですよ、あの学生生活の傍ら、
はいはいはい、推し活してたわけですね。
推し活してた側だったんですね、はい、で、まあ、その、まあ、学生時代、まあ、就職して卒業してってなって、まあ、でも就活に失敗してしまって、で大卒フリーターになったんですね、
はいはい、
で大卒フリーター1年半ぐらいしてて、もう何も失うものもないし、そろそろ第二新卒で行くならそろそろもうちょっと本腰入れないといけないけど、もうこんな何も失うものない状態だし、なんかもう死ぬ気でやるなら、なんかダメ元でなんか挑戦するならなんかやりたいものあるかなって考えた時に、なんかアイドルに憧れがあって、まあ、そこでふとアイドル事務所のオーディションに挑戦してみようっていう風に思い立ち、まあ、そこからっていう感じですね。
ってことは、
はい、
その時に押す側から押される側を選んだわけですね。
そうね、そうですね。
なるほど。いやでもこれ結構な決断ですよね。
そうですね。なんか全然結構アイドルやる方って昔から可愛い可愛いって言われてたりとか、アイドルに憧れてって人も多いと思うんですけど、はいはい、うん、全然そんなタイプではなくて、もうクラスでもずっと一人で本を読んでるような地味な女だったんですけど、なんかステージライトにね憧れちゃったんですよね。
なるほど、
はい。
まあ、今の言葉は全くそうは見えないんで、ちょっとカットしておいてもらっていいですか。え、なんて言いましたってぐらいの勢いだったんですけど。いやー、そうなんですね。いやいや、
そうなんですよ。私そう中高生の頃とか今より20キロぐらい太ってたんですね。
あ、
それもあってもう全然動かないし、もうなんかブスデブとか、なんか、まあ、いじめは良くない絶対なんだけど、まあ、いじめられてたぐらいのタイプだったんで、全然その人前に立ってみたいな、応援キラキラ応援されるみたいなタイプじゃ元々は全然ないタイプでした。
あ、なるほどね、
うん、実は、はい、
まあ、僕はずっとこの体型なのでずっといじめられてるんであんまり気にしないんですけど。
強い。
そう、あのね、学生時代僕ねちょっとだけ話取れるんですけど、学生時代にいじめられてる人は、うん、社会人になったら超メンタル強くなりますよ。
あ、なるほどなるほど。
結構ずっと言われ続けてるから、うんうんうん、なんか上司に言われてもふーんとかって思えるし、
すごい悟ってますね。
全然なんかどうせあと5分耐えればいいんでしょうみたいな
悟りだ。
そんな感じで生きていけるようになるんで、あの簡単な選択肢を選ぶよりかは、うんうん、耐え抜いちゃった方が社会人になってからはすごい使えるメンタルになります。
私全然そういう意味での煽られ体制がなくて、
はい、
今でも配信とか SNS でたまにアンチとかになんかブスとか言われると、もうすぐカッとなって超言い返しちゃったりする。
うちは配信でもし仮にアンチが来た時は、うん、リスナーともども全員でフル無視ってことが決まってるので。
あ、大人ですね。
違うんですよ、
リスナーさんともども。
あの相手にするとカマチョなんで、
う
ん、アンチって。
あ、いや、そうですよね。
なんか相手にされないって分かるとどんなに言っても無駄だって分かるじゃないですか、
う
ん
うん、あ、そっか。
だから煽りがいがなくなるんですよ。
あ、でもそうなんですよね。
だから全無視でいいかなって思ってて、で困ったら弁護士使えばいいじゃんって思ってて、開示請求3回して特定してやればいいじゃんって思ってるだけなんで。
確かに。いや本当私もね、いつもすぐ向きになるからリスナーにも呆れられてて。
そうそう、あの絡まなきゃいいんです。
そうですね、ちょっと一歩大人になるのを今年の目標にします。
そして今後の夢目標、
はい、
っていうところで、
はい、
まあ、毎日楽しく活動するっていうのは、はい、まあね、活動上モットーだと思うんですけど。
モットーですね。
その下ですよね。ね、死ぬまでなるべく毎日楽しく生きて嫌な思い出を薄める。
はい。
いや、そこ楽しいの作ろうよ。楽しいの作ろうよ。
そう。あの、そう。楽しんで、うん、まあ、なんかその嫌な思い出とかも追いやって、もう最後、走馬灯をハッピーな思い出でいっぱいにしたいぐらいな感じの人生の目標なんですね。
なるほどね。
で、まあ、もともと、もう私の中の夢が、アイドルになることだったんですよ、うん、
はいはい、
でアイドルになれて、で今はもう夢の最中にいるわけですね、
はいはいはい、
でなんかアイドルになってからのさらなる高みとかは私あんまり今の現在では特に見てなくて。
いや見よ。そこは見よ。
そうなんか売れたいとかよりはもう今の、まあ、今の私のやりたいことを楽しくファンとねやっていって、まあ、向上心がないわけじゃなくて、もっとこうなりたいとかこうしたいとかはあるんですけど、まあ、でも大きい夢で言ったらもうそうやって人生楽しくすることがモットーです。
なるほどね。
はい、
これも初パターンですよね。なんかアイドルさんとか来るとね、どこどこでコンサートしたいとかね、なんかそういう夢が多い中、なんか楽しく活動するって言われるとなんか
もうなんか
ね、もうあれですね、もう月岡さんのリスナーさんたちに頑張ってとしか言えない。ちょっとどうにかしてみたいな。もうちょっとなんかアイドルっぽいことやらしてみたいな。もう配信で投げ銭とかして無理やりイベントでなんか勝ち上げてみたいな。そういうステージに追いやってみたいな。お願いしたい。
そうですよね。なんか多分私が、そう、でもなんか多分私が多分ずれてるんだと思うんですけど、なんかそういう周りの大人とかに、なんか何を目標に活動してるのとか言われると、なんかそういうなんかよくわかんない目標とかを話すから、結構なんかそれはなんか舐めてるねとか言われる時もあったり。
舐めてるとは思ってないんですよ、
うん、
ただなんかせっかくだったらね、なんかもうちょっと違う方向行こうよみたいな。
あ、まあね、まあ、分かるんですけど、もちろんそっちも、ね、
これ別に目標にしなくてもよくないみたいな。
いやでも人生で一番大事なことだと思ってるんですよ。あの楽しく過ごすが、なんか何を成し遂げるとか、うん、どんな仕事に就くとかよりも結果なんか 周りの人と自分自身がどういう気持ちで過ごせるかが多分人生大事かなって思ってて、
なんかそれがね普通であってほしいの、
は
い、
あ、まあそうなんですけどね、
そこが普通であってほしくて、それのベースの上になんか高みの夢を見てほしいなって、うん、だから楽しみながら活動してその上を行ってほしいな、その時にはリスナーさんも一緒にこうね、ファンも一緒に巻き込んでっていうなんかそういう夢を書いてほしいなっていう、なんかなんだろうな、もうすぐ48周年のおっさんからの、
ああいやそう、あれなんか気づきを得ました。なんか多分私もともとが多分そういうちょっと卑屈な人生を歩んできたから、うん、その多分ある人にとってはまず普通の標準ラインである楽しく生活するっていうのが私にとっての今の段階ではまだ目標なのかな、
うん、変えてこ、変えてこ、
変えていきたいですね。確かに そこを標準値にできた時にさらなる夢が見えてくるっていうことなのか。せめてなんか
5周年ぐらいの時には変わってよ。
そうですね、あ、そういうこ、そういう自分もあるかもしれないからちょっと楽しみになりました、ね、自分がどう変わっていくか。
さっきなんかかかった曲が1周年の時っていうことだったので、はい、なんか7月の末で3周年、
はい、あ、そうなんですよ。そう、7月23日が周年のデビュー記念日なんで、はい、3年を迎えるっていう感じで。
これ、はい、さっきのが1年目の曲って言ってたんですけど、はい、これなんか周年ごとに曲作ってる感じなんですか。
あ、そうですね、ちょっと今年の曲は今まあ取り掛かり中なんですけど、ちょっと周年のワンマンが7月21日にあって間に合うか微妙なんですけど、
あ、じゃあそれは、
まあ、時期的には
21日に来てみたら分かる、
うん、あ、そうね、そうですね、
なるほどね、
間に合うかなって感じ。
じゃあ、まあ、後ほどねその3周年の告知の詳しいところは聞かせていただくとして、
はい
はい、3周年、
はい、
まあね、3年ずっとやってきて、うんうんうんうん、なんか節目節目の思い出ってあります？例えば1周年の思い出、2周年の思い出みたいな。
あ、
それか1周年目の最大の思い出、うんうんうん、2周年目の最大の思い出でもいいんですけど。
そうだな、まあ結構でもやっぱり活動の中で段階があって、1年目は結構まずはその活動の基盤的な部分を作らないといけないなって思っていて、うん、でそれで結構曲を作るとかそういう創作系に結構力を入れてて、うん、ホームページ整備するとかそういうのも自分でやってるんですけど、まあ、2年目はなんか東京アイドルフェスティバルっていうちょっと大きいアイドルフェスへの出演権をかけたイベントに初めて出たんですね、うん、まあ、今年も出て2年連続実は出てるんですけど、ほいほいほいほい、とりあえず1年目に基盤をしっかりしたんで、2年目3年目は知ってもらうっていうのを結構メインの目標にやってるかなっていう感じで、まあそういう中で結構出会えた人とかもたくさんいたりでっていうのが結構2年目そして3年目のハイライトかな。なんか自分の中で、まあもちろん常になんか出会いもあれば別れもあるんですけど、
うん、
結構なんか活動の流れ的にこう段階的に起承転結じゃないですけど、あ、結はしないんだけどはい、なんかこうまずはこのアイドル活動を掘り起こして基盤を掘り起こしてそして人を増やしてってみたいな感じでやってるかなっていう感じかな。はい、
びっくりした、いきなりもう終わっちゃうから気象点結論言っちゃうから
結は気象点みたいな、気象点焦点小焦点みたいな感じで、
ラジオやってる人同士が喋ってるのにいきなり話切られてどうしようかと思ってコメントしづらと思って
そう、
まあ、でもさっき言ってたね、そのアイドルフェスね、はい、全国選抜ソロブロック決勝第2位、
そう今年第2位だったんですけど、
ね、ことは来年第1位。
いやでもね、今年やってみてもうやらないって思ってて、まあ、これは思うところがいろいろあるんですけど、そう、まあ、結構なんかやっぱり勝負をする中で結構ファンにかけちゃう負担とか、うん、自分が頑張っても、うん、自分が頑張ってこうしたいっていう部分と、あと実際にその審査員側が求めてる像みたいなのが違ったりするじゃないですか。それでちょっと私が挑戦してもあれかなみたいになってる部分があるんですけど、あ、でもなんか挑戦自体はすごくいい経験になって、いい2年間の挑戦だったなとは思っております。
なるほど、はい、でもこれ3年目やらないかもしれないけど、やるかもしれないんだよね。
いや、やらないですね。
熱意がなんか他からいろいろ言われてもやらないもうリスナーとかからもぜひ頑張ってほしいとかって言われてもいかない、
やらない。なんかオフレコ的な話だけど結構私もファンも、もう私のファンじゃない人も絶対月岡が1位だろうって思ったけど、なんか課金勝負で負けたんで、
なるほど、
パフォーマンスよりもそっち重視なんだなってなってもうやる気が失せたっていう話、
まあ、それはしょうがない、それはしょうがない、そうそうそう、そういう話、大人の話ね、そういう話です、よくあるやつ、はい、ということでまあね、じゃあせっかくなんで2曲目もなんか聞かせてもらおうかな、
はい、
じゃあ先ほどと一緒でエピソードとともにお願いします。
はい、2曲目はね、レグルスの鼓動っていう曲をね、これから聴いてもらいたいと思います。この曲はね、その夜空の星、獅子座の一等星レグルスっていうところからタイトルも取ってるんですけどね、私自身が夜空の星、あまたの星の中の一つとなってあなたに見つけてもらえるように輝きたいっていう、まあ、そういう思いをね込めた一曲になっております。それでは、聴いてください。月岡翼でレグルスの鼓動。
は覚えているあの日の空を、夜の風が穏やかに流れて、たわいのない会話、君の横顔、何気ない記憶ふと思い出すよ。あれから時が流れて、追い求めて走るよ、そんなの海見えるでしょ、目を凝らしたら幾千もきらめき見つけてよ、君にもさ分かるようにまた化けたら溺れちゃいそうな雑草でも生きやすい子に彼方見上げればいつもそこに光が僕らを
聞きいただいたのは月岡司でレグルスの鼓動でした。ありがとうございます。
はい、ということでね、はい、素晴らしい曲に回復させていただきまして
ありがとうございます。
いや、もう歌姫って感じでしたね。
いや本当ですか、
憑依されちゃうんじゃないかと思って
乗っ取る方で乗っ取っちゃうかな、
そしたらですよ、クマ見たくなりますからね、気をつけてくださいさあ、はい、じゃあ続きのコーナーに行きたいと思います。お便りメールのコーナーでございます。このコーナーもですね、月岡さんにもお付き合いいただこうかなと思います、うん、
はい、
では早速ねメールの方読んでいきたいと思います。はい、黒泥さんからいつもありがとうございますね。なんか各種いろいろ送っていただいててありがたいですけどね。
ありがとうございます。
はい、では早速ねおっさんが読んでいきたいと思いますアイドルに読んでくれとか言われそうですけどねここはおっさんが呼びますよ。はい、おやびんさんこんばんは。こんばんは。最近知り合いの小劇団の公演のチケットが完売が続いています。おー、いいじゃないですか。小さい歌い手ライブやお笑いライブなども配信現地ともにチケットが売れてる感じがします。コロナ禍も終わり、エンタメ業界は景気がいいんでしょうかね。インバウンド需要だったり、円安で海外に行けなくなった日本人の旅行需要だったりで、日本国内のテーマパーク、レジャー施設も攻撃だそうです。何か関係があるんでしょうか。デジタル化が浸透したことでチケット購入のハードルが下がったのでしょうか。エンタメ業界についてどう感じますかということなんですけど、実際どうです、ライブやられてるじゃないですか。
そうですね、
まあ、チケットここ、まあ、1,2,3 年って見て
なんかそう、私がこのソロ活動が今3年って感じなんですけど、はい、結構やっぱ最初始めた当初は結構コロナ禍まだ続いてるなって感じで、コールとかお客さんのね、あのマスクの着用とか義務付けられてたり、コールも NG ですみたいな感じで、まあ、結構やっぱ仕事とかのしがらみとかね、家族のあれとかで会場に現地には行けないよって人結構多かった気がするんですけど、まあ、最近結構やっぱその辺がね、世の中的に緩まってて、あの会場に足を運んでくれる人の割合、まあ、多少増えてるのかなっていうのは感じますね。
お、
う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。まあコロナが収束した、まあ、収束っていうか、うん、まああの、まあ、インフルエンザと同じような扱いになったじゃないですか。そういった意味では、まあ、エンタメだけじゃなくて、まあ、外食産業含めて、まあ、今までうちにこもってたものが外でお金が回り始めたのかなっていう印象があるので、まあ、これ、エンタメだけではなくて、まあ、今、外食産業とか、今までそのできなかったことに対する欲求が向いてるのかなっていう意味では、各方面で、そういう業界では今まで以上に景気がよく感じて、まあ、今までっていうか、そのコロナになる前が普通だったことが、コロナのせいでぐっとゼロになって、
停滞してたのが、
まあ、また復活したから、うんうんうん、景気よく感じてるだけで、まあ
まあ、回復
しつつ、回復してきたっていう印象なのかなっていう、僕は
いいっていうほどではないかな。
多分いいっていうとね、なんかもう、うん、行列できてますとか、ソールドアウトですとかね、うんうんうんうん、もうすぐ売れちゃいますよみたいなんだろうけど、なんか戻ってきたっていう印象なのかな、う
ん、
多分
そんな印象ですね、うん、私的にも、はい、
で旅行とかっていうのはもう間違いなく円安でしょうね。これは
そうね、
もう海外チケットなんかね、倍とかになってるところはなってるんで、あとその海外でもね、換金率が悪いので向こうに行く価値がない、逆になんか向こうから来る人の方が多い、うんうんうん、だから向こうから来る人がいるからこそ、そのテーマパークとか、まあ、そういう観光業なんかも潤う、
そうですね、
っていうところで、多分その日本で使われるお金が増えてきてるから、
あ、確かに確かに、
まあ、そういうので出たお金が外へ回るっていう感じで、多分景気に左右してるんじゃないかななんていうところは感じますね。まあ、あとデジタル化に関しては、ね、うん、まあ、転売問題が一番あれなんじゃないかな、チケットなんかは。
そうですね、
まあ、あの言い方語弊があるかもしれないですけど、やっぱりね、ビッグアーティストとかになってくると、やっぱ転売がね、問題視されたりとかあったじゃないですか。そういった部分でデジタル化が一気に進んだっていう中で、
はい、
まあ、手売りとかね、アイドルさんね、うんうんうん、そういうね、地道なものもやってるとこも思うんですけど、そういったところで、はい、なんか両方の良さが今は出てるのかなっていう。
そうですね、併用されてる感じはありますよね、う
ん、で年代もなかなか変わってきて、やっぱりそのなんていうのかな、こう上に行けば行くほど、
うん、
機械わかんないよって言ってた人たちじゃなくて、うんうんうんうん、なんとなく機械もわかるし、なんかそういうね、昔ながらのもわかるよっていう人たちが、うん、今そのお金を使える世代になってきたっていうところにあるから、余計なんかそう感じやすいんじゃないかなっていう、
そうかもしれないですね、
気がしてますね。はい、まあ、あの質問に対する答えとして間違ってるか合ってるかというとね、なかなかなんですけど、でも実際にね、はい、
うん、
まあ、体感しているアイドルさんがそう感じるっていうぐらいなんで、多分そういうイメージなんじゃないかななんて思いますよ。
そうですね、まあ、コロナが落ち着いてきて、はい、そしてまあ海外の人が入ってきて、うん、海外マネーが入ってきてっていうことですね。
そうですね、はい、まあ、そんな感じのイメージかなーって、はい、もう政治番組か経済番組か、ここ
難しい、
もうなんか次から国会議員とか呼んじゃうゲストにね、もうどうなってんのとかって言っちゃうのもね、まあ、そんなこともまあ話す気になり話す気ますけどね、長続きはしません。いやまあね、まあでもね、こういう毎回毎回ね、黒泥さん、なんかあの、なんだろうな、ポイントを押さえた質問をいただけるので、
うん、
結構ね、答える方も、結構楽しんで答えてはいるんですよ。
うんうんうんうん、
面白いなとは思いますね。ありがたいです。なんか、ラジオっぽい。
社会派ですね。
社会派ですね。まあ、なんだろう、これがうちの番組らしさっていうところもあるのかななんていう、おっさんがやってるんだぞっていうね。そうそうね、おっさんだからこそのっていうカラーでいいんじゃないかなと思いますけど、まあね、黒泥さんの質問はね、こういう感じで答えさせていただきました。まだね、ちょっとコーナーお時間あるんで、
はい、
どうだろう、さっきね、ちょっと触れてなかったんですけど、はい、番組やられてますよね。
あ、そうなんですよ、 そう、私もミッドナイトウェーブっていう方のね、あの番組で第4週の土曜日22時半から23時の30分番組で、はい、月岡司のお月見喫茶室っていうタイトルでやらせていただいております。
どんな感じの番組になるんですか？
なんかね、まあ私はまあ本業アイドルなんですけど、まあかといって別にアイドルらしいトークっていうほどでもないんですけど、結構つどつど、そうですね、まあ時事ネタとか、なんか季節柄とか思いついたこととか、あのテーマをつどつどテーマに沿っていろいろ私が思うことをくどくど喋るっていう番組です。
ちなみに前回放送のテーマは何だったんですか？
前回の放送は走馬灯ですね。
走馬灯、はい、で次回のテーマは何ですか？
次回のテーマはまだ決まってないんですけど、はい、
なるほどね。走馬灯、はい、なかなか難しいテーマですよね。
そう、お便りテーマがきっと走馬灯に出てくるであろう心に残る出来事っていうお便りテーマだったんですよ。
嫌なテーマ。
あ、でもいい意味で、いい意味でね、そうそうそう、ファンにもあのリスナーにもなんかテーマがむずいってよく言われるんですよ。そうかなみたいな思って、まあとりあえず走馬灯ってそもそも何ぞやっていうのをね、前半のテーマで今回ちょっと深掘りしてみたんですけど、
なんかそういう、でも面白いよね、なんかそういうテーマがあるっていう、なんだろう、同じようにこうね違う番組としてやらせていただいてて、うん、うちどっちかっていうとなんかこれって言ったテーマがないんですよ。
あ、そうなんですかね。
どんな人でもウェルカムみたいな。
そっかそっか、ゲストさん
出てくれた人に楽しんでもらって、うんうんうんうん、また出たいって言ってもらえればいいんじゃないっていう、なんだろうな、なんかある意味なんか柔らかくやってる、
うんうんうん、でも毎回ね違うゲストさんでゲストさんのなんか職業柄とかもね、タイプも違う人ってことですもんね、
う
ん、
そうですね、うんうんうん、悪く言うと個性がない。
あ、番組としてのってことですか？そうそうそう、そこはまあ親便さんの美声が、美声がまず、
いやいやいや、なんですか、なんですか、あとでなんか、なんかチケット買いとか言われるやつですか？大丈夫ですか？
怖い、最初にあなたのお耳の恋人みたいに言ってたから、あ、そういう売りかなと思って。
別に美声売りにしてるわけじゃなくて、なんとなくなんかあのロッテのお口の恋人っていう感じのノリで、
あ、なるほどね、
まあ、喋るんで聞こえるの耳じゃんみたいな。
なるほどね、
あなたのお耳の恋人みたいなね、っていう体にしとけば、まあ、声だけを売ってるだけだから、まあ、別に容姿関係ないじゃんみたいな。
手でね。
そうそうそうそう。はい、まあ、それくらいのなんか楽さが大事みたいな。許される許容範囲を大事に精一杯使っていこうみたいな。
でもラジオっていうのはなんかその耳だけで聞けるからいいですよね。うん、なんか私も普段顔出しの配信とかもやったりするけど、まあ、ラジオっていうのはその運転しながらとか料理しながらとか、なんか作業しながら、うん、なんか聞く側もちょっとそういうフランクに聞けるから、
聞き流してみたいな、
うん、聞き流せるようなそういうコンテンツで、そこがいいなって、そのラジオ自体のなんかゆるっと聞ける感じがいいなって。
そうなんです、
好きです、私は。そこが
僕ね、配信も顔出しないんで、
うん、あ、そうなんですね、
配信もラジオなんですよ、基本的に。
あ、じゃあもう、
そうそう、そうね、あの需要ないだろって先に言っとくんで、いつもおっさんの顔見ても楽しくないだろって言っとくんでね。そう、
うんうんうん、
もうそれくらいの方が徹底した方が面白いだろうっていう、
うんうんうん、ゆるっと聞けるから、そうなんですか、聞く側もね気楽に聞けるかもしれない。そ
うそうそう、あ、なんかおっさん喋ってんなみたいなぐらいでいいだろうっていう、おっさんよりもゲストに期待しとけみたいな、常にそこだから大事なのって言ってますから。はい、だからうちはなんかこういうゆるいっていうかね、なんか、うんうんうん、なんていうんですかね、なんかよく言えばスポンジみたいな、
お、
何でも吸収しますよ、どんな人でも受け入れますよみたいな、
何でもこう来るものをどうにかこうさばいてみたいな、
で終わったらギューって絞って新しいスポンジですみたいな。はい、次の週からまた新しくなりましたスポンジみたいな。
なるほどなるほど。
そういう軽いノリなねモットーなんですけどね。だからテーマをしっかり持ってやってる番組は番組で大変だろうなと思うんですよ。
いや、でもなんかそのなんだろう、テーマがないと結構その10分間とかテーマトークの時間、まあ、なんかトーク、そこ全部フリートークだと結構しんどくないですか？なんかオープニングトークフリーがだからちょっと苦手みたいに言ってたじゃないですか。
はい、大嫌いです。
それが10分あったらやばくないですか？
だからないです。
そう、ゲストとかいればいいけど、一人でフリートーク10分は無理だからテーマ作ってるみたいな感じかも。
だからうちはスポンジなんですよ。
うんうんうん、
ゲストありきっていう。
でもそうですね、なんか話し相手が別でいるとまた広がるからいいっすよね。
10 分とか15分あっても、
うんうんうん、
大体7分持てばいいわけじゃないですか、自分のパートって。
ああ、まあ確かに確かに、
相手がいるから
割合ね、
うんうんうんうん、そう考えて、あと相手がいっぱい喋れる話題を振っとけば自分の負担減るじゃないですか。
確かに、キャッチボールをね、うまいこと投げ返せばいいから、そうそう
そう、すごい楽っていうね。はい、まあ、お前何楽しとんねんって言われそうですけどね。さあ、このままいくとね、時間オーバーしちゃうんで、ということでね、
はい、
番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式サイトでね、indiesnight.com のお便りフォームか、サンド FM のレター、または各種 SNS の DM などでお送りください。ということで、
はい、
今日もね、リクエストをいただいた名曲ですね。黒太郎さん、なかなかいないんじゃないですか。これプロデューサー泣かせな曲かもしれないですけどね。なかなかいない。でもね、僕こういう曲結構好きなの多くて、探すの大変でいつも
思いながら
やりますけどね。はい、本日の黒泥さんからのリクエストはスマップでオレンジ、ぜひ聴いてください。お聴きいただいたのは黒泥さんからのリクエストでスマップでオレンジでした。さて、ここで月岡さんからの告知と宣伝っていうことになるんですけど、
はい、
まあ、さっきからね、3周年ってワード出てますから。
そうなんですよ、
ね、告知
を、はい、
しちゃいます。
はい、じゃあちょっとね、お時間いただいて、
どうしようかな。じゃあどうぞお願いします。
はい、いただきます。はい、本日ねゲストで出させていただいたソロアイドルシンガーの月岡司でございます。今月7月の23日がね、あのデビュー3周年記念日なんですけれどもね、あの直近のあの週末ということで、7月の21日日曜日、シアターサキという会場で、月岡司3周年記念のミニワンマンライブを開催させていただきます。はい、そして、今からね近い日程で言いますと、7月の6日、土曜日、新宿レニーというね大きめの会場でちょっと、大事なライブがございます。 TIF2024 全国選抜のセカンドチャレンジライブというね、まあ、敗者復活戦みたいなイベントなんですけど、ちょっと大きいライブがありますのでね、おすすめのイベントではありますのでね、あの気になった方はぜひ会場に足を運んでいただいたり、あとショールームというね、あの配信プラットフォームで、ライブの生配信が無料でございますので、7月6日ぜひね生配信 SNS でね時間とかも告知いたしますので、ぜひあのご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。そして、まあ、月岡司さん普段の活動で言うと、まあ、ライブ活動をね週、まあ、2,3 とかねやってたりとか、あと毎日そのショールームで個人でも配信をしております。なんか結構深夜とかにね酒とか飲みながらねぐだぐだ喋ってるんですけども、まあね、あのリスナーの皆さんもね、あの SNS で告知してますので、ぜひちょっとタイミングがあったらね、あの顔をね出していただけたら大変嬉しいです。あとはね、オフィシャルサイトとか、あと月岡司さんの YouTube チャンネルもありますのでね、あの楽曲とかライブの様子とか喋ってる様子とかね、顔とか気になってくれた人はチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、配信っていうとあれですよね、あのおやみんさんも配信日頃やってらっしゃるっていう話を聞いて、
はい、て私は毎日やってます。
あ、あと一緒ですね、は
い、もう人気がないので一人ごとを1時間毎日喋ってやろうっていうコーナーでございますんで。
ね、私もそんなもんなんですけど、そう、結構配信とかってなんか毎日やってるともはやなんか日記みたいな感じになってきません？
あ、なんだろう、僕配信って思ってやってないので、
お、
僕独り言だと思ってるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そこに人が来て喋るみたいな。
あ、独り言を聞いて聞かれてるみたいな。
そう、配信はなんかあの一生懸命やんなきゃいけないじゃないですか、面白がって聞いてもらう。もうまんま垂れ流しなんで。
あ、
はい、ご飯食べながらとか、
あ、
それこそなんかスタバに行く途中とか。
ああ、いやでも私も比較的そういう系、そういう系です。
緩い感じでやってますね僕は。あくまでもなんかラジオで聞いてもらったおっさんのなんか日常みたいな、サラリーマンのおっさんの愚痴みたいな、上司の悪口みたいな、そんなあの緩い感じでやってるんで。
いやでもわかる。私もなんかその憑依系歌姫っていうのがキャッチフレーズみたいな話したんですけど、まあ、その憑依系歌姫っていうのを、まあ、そのアイドル像が憑依しているステージではっていうのを名乗れるのは日頃 日頃なんかそうしょうもない日常の姿をさらけ出してるからこそそう名乗れてるみたいなところあるんでね、ちょっと気になる人はねぜひ見に来てくださいということでございます。
なるほど、
はい、
いやなんかショールームやってる人多いね。
あ、そうなのかな。
他のアプリも聞くけど、うんうんうんうん、最近ショールーム多いなと思って。
本当ですか。
おじさんもやってみようかな、ショールーム。
お、でもショールームもラジオ配信も顔出しもどっちも選べるんで。
でも一人ごとですけどね。
いや、そんなもんですよ。
しれーっと始めて、誰にも言わずしれーっと始めようかみたいな。ショールーム何人か知ってる配信者さんいるんですけどね。
見に行きます
か。誰にも言わずしれーっと始めてみようかなみたいな。
通知取らないと。
いやでも面白いですよね、なんかそういう、うん、昔と違って自らを発信できる場所が多いっていうのはなんか、うんうんうん、いろんな人にいろんなチャンスがあっていいんじゃないかななんて。
いや、そうですよね。本当アイドルとかでも結構その、ね、SNS でバズったとか、うん、TikTok でバズってみたいな、そういうなんか現代 SNS ドリームみたいな、うん、TikTok ドリームみたいなのあるから、ね、大手の事務所じゃないと絶対必ずしも無理みたいな世界でもないのかなみたいな。
なんか自分の夢を叶えるための一つのツールが増えたって考えるとやりやすいのかなっていう気がします。はい、ということで、まあ、それではねちょっといろいろ話してきたんですけど、はい、最後にねもう一曲お聞きいただきたいなと思います、ね、先日番組のプロデューサー宛てにですね、まさにさっきのね SNS と一緒です、うん、なめき通りっていうねユニットさんから DM があり、うん、この方たちはですねボーカルのお姉さんのゆうじさんと作詞作曲が弟さんのヒロさんの兄弟ユニットで2020年に結成されて、聴く人の思い出や人生に寄り添える曲をモットーに活動中ということで、まあ、兄弟ならではのねグルーヴ感を感じてもらえたらなというリスナーさんへのメッセージもいただいてるんですけど、まあねこちらの曲をですね聴いていただきたいなと思いますんで、ちょっとね皆さんまあSNS チャンスなんでこういうのもできますよということで、うん、それではお聞きください。並木通りで月とサスペンション。 送りしてきました。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。お聞き逃した方もですね、インディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。サンド FM からもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。公式サイトのお便りフォームやサンド FM のレター、各種 SNS、DM でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。やってほしいコーナー企画も募集中です。また、先ほどね、並木通りさんをご紹介しましたが、自分たちも紹介してほしいよっていうね、アーティストさんいらっしゃいましたら、レギュラーコーナー化もね、考えてますので、どんどんご応募ください。ね、ということで、月岡さんの曲もお待ちしておりますので、はい、ご応募ください。
応募しちゃおうかな、しれっと。
はい、今夜はいかがでしたか。
はい、そう1時間の番組っていうことだったんですけど、なんかめちゃめちゃあっという間の時間でしたね。なんか遠くのテンポがいいから
さ。あ、それ褒められてる、褒められてるんですか。
さすがでございました。はい、
どうですか、なんかチケットとかそっから出てきたりしない。大丈夫。
ないない、今日ないんですよ。
あったら出てくるんかい。怖いかな。
そう、なんか結構そう、自分のねラジオをミッドナイトウェーブでやらせてもらってるんですけど、なんか結構知り合いのアイドルさんのラジオにゲストで出るとかは過去にやったことあったんですけど、なんか完全に初対面の方の番組に出るのって初めてかもしれないんで。
そうですね、
そう思うとなんか新鮮な、
まあ、アイドルさんに会うことはおっさんはないですからね。まず普段サラリーマンですからね、はい、なかなかそれもないんですけど、ね、
私もなかなかサラリーマンの方と喋る機会ないので。
ありがとうございます。
楽しかったでございます。はい、
そんな風に言われるとね、鼻の下が伸びてる伸びてる。気をつけて。いやー、まあでもね、いろいろ楽しませていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、それではお別れの時間ということになります。私とはね、また来月の第1週目にお会いしましょう。今夜のお相手は私、親便と、
はい、ソロアイドルシンガー月岡司でした。
また君と踊れるまで、せーの、
See you again。